萌えと妄想を燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エミでございます。そして本日はスタジオの方にゲストをお迎えしております。ご紹介いたしましょう。ライトノベル作家の神野沖奈さんです。イエーイ。
どうもこんばんは、神野沖奈でございます。お世話になります。
はい、神野さんね、もうほぼ準レギュみたいな感じでね、割と定期的に来てくださって本当に助かっておりますけれども、まもなく新しい神野さんの本が出るということで、はい、あのお話伺ってるんですけど、後ほどそちらの方もじっくりと、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー俺の話、テーマはですね、まあ、7月に入ったということで、早い方はね、学生さん、大学生の方なんかは夏休み入ってる方もいるかと思うんですけれども、まあ、それに絡めまして、まあ、仮にね、まあ、社会人はちょっとね厳しかったりするんですけど、1週間くらい夏休みがあったら、どのタイトルの漫画やアニメ見てみたいですか、一気見したいですか、ということで、夏休みに一気読みしたい漫画、一気見したいアニメ、皆様よりご回答を募集しましたので、後ほどご紹介いたします。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、伊豆トールさんの十座のウルナ、こちらの方をご紹介する予定でございます。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティング、ライブ配信しております。番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければ OK です。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただきまして、タイフン FM フォローでお願いいたします。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたら、ライブ配信中にコメントのご投稿ができます。私に余裕があればの話ですけれども、番組中にコメントありましたらご紹介させていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、そしてタイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけます。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。チャラララ、チャラララ。海とビールと
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。番組冒頭ご紹介いたしました、本日のゲストはライトノベル作家の神野沖奈さんです。
どうも、神野沖奈でございます。
よろしくお願いいたします。今日はね、まあ、通常そうなんですけれども、1時間がっつり神野さんもスタジオに入っていただいて、はい、番組を付き合いいただきます。ということで、神野さんはもう、すでに何回かこの番組に来ていただいてるんですけれども、まあ、今回お初、神野さんがゲストにいらっしゃる放送回、初めて聞かれるという方もいらっしゃると思いますので、ちょっと神野さんの、ご本人の話も、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まあ、神野さんは、まあ、公式にアナウンスされてるので問題ないかと思うんですけれども、沖縄県に在住されてるライトノベル作家ということで、でもライトノベル作家の方で、ね、この地方在住の方って結構多いんですかね。
まあ九州とか大阪とかになると、まあそれなりの数は皆さんいらっしゃると思うんですけども、沖縄在住、沖縄、あとは急なトトさんがいらっしゃるぐらいですかね。
ああ、じゃあもうその数限られた中での神野沖縄さんということで、はいはい、まああのね、アニメとかにご興味ある方だと、あのアニメの方で、知ってるっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、あの遊びに行くよの、はい、はい、作者さんでいらっしゃいます。で、遊びに行くよはね、あの、見てる方、そして読んだことがある方だとご存知かと思うんですけど、一応舞台沖縄ということで、はい、はい。でもね、この沖縄が舞台になったっていうことで、この遊びに行くようなファンの方が沖縄に聖地巡礼に、
まあそうですね、来ていらっしゃった方が結構いらっしゃるので、すごい嬉しいです ね。
私も嬉しいです。私もたまたまネットでその聖地巡回で行ってきましたっていうレポをウェブに上げてらっしゃる方のページを拝見して、あ、すげえ、こうやってちゃんと来てくださる方がいるんだっていうのは、
メインが那覇市内というのはあんまない話なので、まあ、そういう意味でちょっと嬉しいなと。
そうですよね。
まあ、大体沖縄舞台にすると、あのちょっと離島だったりとか、
そうですね、
そのあたりのそのね、青い空と白い砂浜になっちゃうんで、
うん、 確かに。でもそういう形でね。でもそれをきっかけにね、沖縄に足を運んでくださる方がいるぐらい吸引力のある、はい、作品をですね、シリーズとして発表されていらっしゃいますけれども。でも、神野さんってもういっぱいタイトル、今まで、お出しになってますけれども、今回、この出された、新作というのがちょっと、はいはい、今までとテイストが違うっていうか、前にゲストに来ていただいたときに、その今年からちょっと違う切り口で、
はいはいはい、
作品を出す予定だっていうことをね、お話しされてて、まあその時はまだタイトルとかはちょっとね、はいはい、まだ教えていただけなかったんですけれども、まあその第一弾っていう形 で今回、ね、これタイトル私からご紹介してよろしいですか？
はい、
神野さんの新作タイトルがリラム、密偵の無論者。
無輪車
ですね。無輪車ですね。失礼いたしました。密偵の無輪車ということで、こちらの方がですね、これ角川。
そうですね。
ノベルゼロから出ておりますけれども。
ちょっと高い年齢の人たちをターゲットにした、まあ、ライトノベルとその一般小説のつなぎにあるような。
あ、年齢、ターゲッティングとして中間層ぐらいで。でもそうですね、ライトノベル自体って、まあ、まあ、がっつりくくって、いわゆるライトノベルっていうのは、対象年齢っていうのは、まあ、基本的に中高生。
そうですね。
高校生だと高い方なんですか？
高い方ですね。中高、大学ぐらいまでが、まあ、大体メインターゲットで。大体中学校で入ってきて、まあ、高校、大学を経て、で、就職を機にちょっと離れるみたいな。
やっぱりその若い年齢ですよね。もう当たり前のことなんですけれども、一年ずつ年を取っていって、まあ、進学したり就職したりっていうので、その、ライトノベルのターゲッティングの人たち、かつてそうであった人たちが、社会人になってから後の受け皿ってなかなかなかったじゃないですか。そうですね。そのまま、自分より圧倒的に低い年齢層ターゲットのラノベのを読み続ける人もいれば、そこからちょっと、まあ、卒業が正しいのかどうかわかんないですけど、離れるっていう方も今までいたと思うんですけれども、はい、この、角川のノベルゼロっていうのは、ちょっとじゃあ今までとは違う年齢層、ね、もっと上の社会人とかも含めた年齢層。は
い、これまでよく言われてたのが、大体人間は22、3ぐらいで大学を卒業して、で、それからあと、40、50ぐらいまでは本を一般的なその本を読まなくなるっていうその定説があったんですね。
はい、
要するに何でかってその頃から要するに仕事の資料とビジネス書を読むようになるから、息抜きの読書なんかしなくなるんだっていう。でこれが大体この15、6年ぐらい、どっからともなく言われてたことで、だからライトノベルはそのあたりで大体卒業するんだと。とは一般分野の人たちに言わせると違うよって話になっちゃうんですけれども、
はい、
まあ、この辺がちょっとライトノベルがいかに特殊なジャンルかという証明ではあるんですけれども、実際にはね、22、3の人たちから、まあ、50近くの人たちまで小説が読まれた小説が大ヒット小説になるわけです。ですからまあ、ただライトノベルはそういうものの中に渦まれてしまうので読まれなくなるって話だったのが、最近どうも違うと。で、特に電子書籍が出てくるようになってから言われるようになったのが、ライトノベルの表紙が恥ずかしいと。
あ、そうですね。私、頭の中で今思い浮かべてるあの感じですね。結局、表紙にね、可愛い女の子とかが、
まあそうですね。
キャーッと書かれてて、まあ中にはそれなりに露出度の高い感じのビキニアーマーとか着てる子たちがピャーって出てきて、みたいな。
で、肩で加えて、要するにそのお話の内容も、要するにその無邪気な、学生時代だったら楽しめたものが、ある程度現実を知ってくると、ちょっと辛くなってくる。あ、なるほど。ありますよね。
その無邪気さが辛くなるという。
で、面白いのは、その一般文芸がだんだん、ライトノベルに寄せた文体だったりとか、発想だったり。
あ、はい。
山田裕介さんのリアル鬼ごっことか、まあ、一歩間違えば、それはライトノベルじゃないのっていうような話とかが出てくるようになって、じゃあ、大人向けのライトノベルというものをそろそろ本気でやりませんかということで、始まったのが、この、まあ、これまでも何度かそういうその、実験はされてたんですけれども。
あ、試みはあったんですね。
試みありました。ただ、結局、その、時期がまずかったのか、それともその売り方のポイントの問題があったのかで、結局ちょっとあんまうまくいかなかったんですね。ただ、そろそろその、もう一遍本腰でっていう形で、始まったのがこのノベルゼロと。
なるほど。
だから、腰巻きの部分にしか、帯の部分に表紙を印刷して、帯を取っちゃうと一般文芸に見えるようになるっていうね。
そうですね。 ね、よくもうネットの方で情報で先行で表紙出てると思うんですけれども、それをね、ちょっとご覧になって、今リアルタイムでご覧になってる方もいると思うので、ちょっと説明すると、こうパッと見、表紙、まあ、書影が出たら、3分の2イラストなんですよね。だけど、これはあくまで帯であって、こう撮ると、作家名、と、あと、作品名と、まあ、ノベルゼロっていう表記があるだけで、これ、普通に、文芸書の小説コーナーにありそうな。う
ん、将来絶対古本屋でこれ大騒ぎになるよねっていう。
ああ、
だいたい帯、逆に。帯はなくしちゃいますからね。
そうですね。帯外してこれだったらもう完全文芸ですよね。
ですね。
で、買って中を読むと、
そうそうそう、
ちょっとね、ラノベ慣れしてない人は、はいはい、んっていう。ああ、いや、でもなるだけ皆さんね、古本屋さんに売らないでいただきたい。ということで、ね、この、そもそも、このリラムっていう作品なんですけれども、ま、ノベルゼロが、その、ちょっと年齢のターゲティングを上に持っていってるっていうことなんですけれども、はい、そこから、出すっていうお話の前から一応リラムのアイディアっていうのは、まあ、ある程度あったんですか？はい、
まあ、まだ本になってないんですけれども、うん、剣山というところで、剣山というのも今はない講談社の雑誌で、
はい、
まあ、琉球もののその時代小説を連載した頃がありまして、でその時に調べれば調べるほど、戦争になる前段階で何とか身を翻す方法はなかったのかね、要するに情報戦で、
うん、
何とか制御する方法はなかったのかね、うん、外交戦とかっていうところがあって、で、そこをそのなんとかひっくり返せるお話を考えたんですけど、それを歴史物でやっちゃうと、その、まあシミュレーション小説になってしまうので。
はい。
で、まあ、勝てて加えて、まあやっぱり琉球の歴史ってそんなに知ってる人がいないんですね。本土においてはね。
はい。県外の方にはなかなかね。
ですからまあ、その後結局その県内で連載した小説も、やっぱりその、評判は悪くなかったんですけれども、うん、本として出すときに、やっぱり琉球ものと、琉球の歴史そのものを知ってる人たちが少ないと。で、それで営業が二の足踏んで、結局その流れ流れてるんですけれども。じゃあ、ファンタジー世界だったらいいんじゃないのっていう。
なるほど。あ、ファンタジー世界で。はい。
で、ファンタジー世界で、これとよく似たような状況を作り出して、やってしまったらどうなるんだろうと。
琉球の歴史ものっていうわけではなく、ファンタジー世界に。
要するに状況だけを映して、うんうん、やってみたらどうなるのかしらっていうのがまず最初にあって。うん、で、最初はその剣と魔法の世界だったんですけれども、
はい。
普通のね、
ファンタジーの王道ですね。
そうですね、王道の世界でやる、はい。要するにドラクエみたいな、
うん、
ドラクエとかそういうその、よくあるファンタジー世界でやろうと思ったんですけども、
はい、
一つ問題があって、ファンタジー世界は英雄を作るために、
はい、
存在する世界なので、諜報戦の人たちってのはヒーローじゃないんですよね。諜
報戦の人たちは影の存在ですよね。
で、そういう人たちをそのクローズアップしようとすればするほど、お話がどんどん入り組んでいくんですよ。
はい、
設定が積み重なっていくんですね。
うん、
だって、要するにその気になれば魔王だってレベル99上げれば叩き切れるような世界なのに、なんでちまちま情報戦をしなきゃいけないのって。
なるほど。そうですね。
で、要するにその辺をうまい具合に処理すると、今度は経済ものに特化して処理すると魔王優とか、
はい、
そういうその傑作が出てくるんですけれども、はい、ただ、あれも要するにその経済戦であって情報戦ではないので、
はい、
で、どうしてもその、そこら辺を煮詰めていくと、要するにその地味めの本格スパイものになっちゃうんですよ。映画で言うと、裏切りのサーカスとか、
はい、
あのあたりのその、要するに暗くて地味な、冷酷非情の世界になっちゃって
ます、ね、はい、
で、それはそれで面白いんですけれども、
まあ面白いですよね、
問題なのは、そこにたどり着くまでに説明しなきゃいけないものが大きすぎるので、うん、じゃあ、最初から大きな、ひっくり返しを行って、同時に、要するにこの世界だから諜報戦をファンタジーの人間がやらなきゃいけなくなると、
はい、
でもう一つそのファンタジーものっていうのは異世界だよね、
うん、
ありえないことをファンタジーと呼ぶんであれば、
うん、
じゃあ、神と魔法のない異世界でもいいじゃないと、エルフもドワーフもいるけれども神様と魔法はないですっていう、
ファンタジーの中で結構重要なその魔法はなくて、神様もいないと、
で最初はその よく出てくるその力を貸してくれる神様がいない世界にしようと思ったんですけど、うん、いっそ神様という概念そのものが滅んだ、
あ、概念自体がない、
うん、神様という概念そのものが滅んだ、もしくはいなくなっちゃって、もう数千年以上経ってるんで、形骸化、うん、もう 人々が口にしない。でそうなると、あの中世から近世ヨーロッパが大体ファンタジー世界をモデルに、世界ファンタジーもののモデルになるんですけども、
そうですね、
あそこの王様って神様から権限を与えられてるっていう建前があるんですよ、
う
ん、
あ、そうですよね。
だから戴冠式でその、ね、あの宗教関係者が冠を王様の頭の上に乗っけるっていう、
そうですよね、
あれ神様の代行品なので。
なるほど。
でとなると国も王もいなくなるよねって話になって、
うん、
でそうなるとどうなるのっていう話になった時に、会社化するんじゃないかと。
会社化、
要するにその経済圏で物事が語られるようになってっていう、
うん、
で経済、世界を動かすのが経済になって、宗教結社の代わりに査定機関が存在する
確かに、
要するに価値を全部査定する人たちが宗教関係者の代わりに世界各国に散らばってて、で彼らは神聖不可侵だから政治には関わらない、
うん、
ただ ありとあらゆるものを査定して回る、
うん、
で王と呼ばれるような人たちはいなくなったんだけれども、うん、経営者は存在するので、
あ、はい、
で一族経営、まあ、一族経営になるのか、それともその一般経営になるのか、
はい、
毎回毎回変わると、
うん、
で重臣会っていう名前の、その、まあ、要するにその専務とか その
役員会、取締役会みたいな
役会があってっていう、でそれが上は王族から始まって、うん、下は民衆にまで全部行き渡ってると、
うん、
でそのシステムになった時に、別の知り合いが言ってた、近い将、かなりの将来、うん、もう日本全員を、その日本国民全員を社員にして、
うん、
で、ね、例えば寝たきりの老人でさえも、うん、寝たきり老人用の介護道具のモニターとかっていう形で仕事をさせるっていう世界はどう
なるほど、うん、
でその代わりそのもう完全にベーシックインカムの世界になってて、うん、ありとあらゆることでその企業に対して働いてる、生きてること自体が全て企業のためになるようになってる。
なるほど。もう生まれてからもう亡くなるまで全員が日本の国の経済活動に何らかの形で。そう
そう、で、モニターとして存在してる。モニターないし、その社員として存在してると。で、その代わり選挙権はないと。選挙権が欲しければ出世しろと。
あ、はいはい、
働いて、うん、要するに何らかの役付きになることで初めて選挙権が発生するって世界はどうだって話をしてて、
うん、
これをファンタジー世界に当てはめたらどうなるのかなと。
うん、
で、要するにその上から下まで、要するにその小敷の、ああ、じゃあった、ホームレスの、
はい、
ホームレス物乞いの人たちから、上は王族に至るまで全て階層化されてて、はい、役員化されてて、はい、平社員がいてっていう、うん、設定にすると。
うん、
でそうなると決済システムって誰が管理するのって話になってくると。
そうですよね。
でその時にじゃあ魔法みたいな技術は残ってていいわけだから、ファンタジー世界だから、うん、魔法使いがいないだけで、
うん、
魔法のような技術はどうせできちゃうので、
うん、
じゃあ計算機があるってことはどうでしょうってっていうことで、その商人、要するに、ある程度管理に、管理職以上のクラスになると、
ね、
持てる計算機っていうその計算システムがあって、
うん、
でこれが各国に存在してて、
うん、
でさらに大きなシステムがそこにあって、ね、で最終的には収支を全部やると。
お、
だから働くと全てのその人の働いたよっていう記録と、
うん、
査定がその計算機で全部計算されて、で国民全員が指輪をはめてて2つ、要するに国を示す指輪と、
うん、
あなたの商売の指輪っていう、
ああもう自分の所属を表すわけですね、その指輪で。
この2つを使うと、使って決済装置みたいな石があって、
うん、
でそれに触れると、その要するにその人にとって使える限度額までお金側に物が買えると。
ああ、なるほど。
要するに完全カード社会。
カード社会。
ただしカードではちょっと預けがないんで、指輪にしてっていう、
うん、
で国の指輪とそのどういう階層のどういう能力を持ってます、うん、査定の指輪がくっついてると、うん、で主人公たちはその国の指輪がない人たち、要するにその亡命してきて能力はあるから、要するに査定の指輪
は
つけてるんだけれども、
国の指輪
は、ね、国や指輪はない人たちっていう、だから無輪者ってタイトルになってるんですけど、
あ、それがそう、無輪者って、そう説明した方が良かったね、ごめんなさいね、ない指輪のものと、
指輪
を持ってないものっていう、いや でもなんか、そう、その、まあ、どこら辺ぐらいまでで、そこの物語の骨格が固まったかは別として、これってこの作品を企画っていうか、まあ、こういうのをやってみたらどうかなっていうのって、大体いつぐらいまで遡って取り組み始めたんですか？
実際には1年前なんですけれども、ただ、このアイディアを出してくれる人が出てきて、で、うん、固まったのがもう半年ぐらい前ですね。
あ、じゃあそっからが具体的に。
そうですね、うん、で、原稿そのものが仕上がったのが今年の5月なので、
つい最近じゃないですか。はいはいはい、じゃあそこまでがっつり執筆があったわけですね。はいはい、いやもう普段からお忙しくされてるのは私も存じ上げてるんですけど、初め一番最初に神野さんが、スタジオに遊びに来てくださった時にちょっとお話しされてたことで、私すごい記憶に残ってることがあるんですけど、神野さんの執筆スタイルがちゃんと毎朝起きて、ちゃんと机に座って、それなりの枚数をちゃんと毎日毎日書かれてるっていう、この。
まあ、建前ですよ、建前。
いやいやいや、でもほら、なんて言えばいいのかな。私ね、自分、基本的に私すごいズボラな人間なので、私みたいな人間だったら、こう、まあ、アイディアが、ガッて出てきて、思い浮かんで、よしは今いけるって時にガーって2日か3日寝ないで書いちゃって、あとはもうひたすら爆睡してたりとか遊んでたりとかっていうペースにならないでちゃんと書いてらっしゃるっていうのは、やっぱりすごいことだなと思って。
アーティストは別なんですよ。アーティストって呼ばれる、要するに芸術で飯を食べてる、要するに純文学の人だったりとか、うん、そういう人たちは全員、そうではないんだと思うんですけれども、うんうん、ただ商業、作家とか商業漫画家さんとか商業イラストレーターの人たちっていうのはやっぱ毎日、要するに進まなくてもやるんですよね。
進まなくてもやる、
で結局その何かやれば、少なくともどこが間違ってるのかは後々見返すことができるし、
あ、書いたものを、
頭の中にあるものはお金にならないので、そもそも頭の中にしかないもの。
あ、頭の中にしかないものはお金にならない。そうですね。わかります。その言葉の重み。
サラリーマンの人とか、アナウンサーの方たちとか変わらないんですよね。要するにアナウンサーの方たちも毎日、やっぱある程度発声練習したりとか、お仕事をしたりとかして、で、ゲストのデータを読み込んだりとかして、トークを組み立てたりとか、アナウンスする、要するにナレーションのお仕事だったら、こういう抑揚のナレーションでとか、こういうのを考えていくわけじゃないですか。
はい、
で、これって要するにその毎日ある程度考え続けてないとできないですよね。
まあそうですね。
その後もその考え続けることをやめちゃうと、やめちゃって空っぽにした状態を何ヶ月も続けてまた戻れるかっつったら、天与の才がある人はね。
まあね、本当に特別な方はね、それで全然大丈夫なんでしょうけど、多分厳しいですよね、間違いなく。
で、サラリーマンの人たちも、要するに企画書を立てて、計算式を出して、で、書類等々を作成してっていうのは、ある日いきなりバーってやるもんではなくて、やっぱり毎日、
ちょっとずつ
こう、あちこちの部署と相談したりとか、根回ししたりとかっていう行為をしていくわけじゃないですか。やっぱそこはどの仕事でも変わらないんですよね。ただ日本の場合にはあまりにも忙しい人たちが、多かったので、アート、要するに小説にしても漫画に関しても、だから結局その加圧するんだっていうことを言わないで、神様が降りてくるまで待つ、
あ、そういう表現の方いますね、
いう言い方になっちゃうんですよ。実際にはそうじゃなくて、その人は書いてないけど書いてるんですね。
なるほど。
情報収集したりとかぐるぐる回しながら、
要する
に一枚も書いてないんではなく、だけで、実際に頭の中ずっと書いてるんですよ。ただそう言ってしまった方が神がかり的に見えるし、
確かに。
で、自分自身に対する自重もあるんですよね。
要
するにコントロールできないんだ。降りてきたら止まらないの。
はい。
要するにそれは何でかって言ったら、楽しくてしょうがなくなるからなんですよ。
楽しくてしょうがなくなる。
ランナーズハイみたいな感じで、ライターズハイみたいなことは起こるので。
なるほど。
だからそういうそのものを、やっぱりちょっと自重してる部分もあって、だから、どうしてもそうなっちゃいますねっていう言い方をする。だから実際にはそのみんな書いてるんですね。で、実際に、書いているか入力してるかどっちかなんですよ。まあ、本当に放電しちゃうと、じゃあ充電期間だっつって何もしないでいると放電するっていうね、とんねるずが言ってましたけれどもね、充電期間のつもりで遊び放棄したら放電してましたって
。もう何にも残ってないみたいな。
そうそうそう。
そっか、でもね、まあ、1年ぐらい前から、まあ、少しずつ準備を重ねてこられて、の、今回のこの、リラムですけれども、はい、これはまだ発売にはなって、 では
15日発売なので、
おお、じゃあ私の手元にあるのは貴重な発売前の一冊、まあはいはい、ということで、でもこのリラムはあのそのちょっと話戻りますけれども、まああの今までの神野さん、まあまあそれともちろんあの出版社の方で設定しているこの読者層が少し年齢が上に引き上がってる。っていうところがやっぱり一つあの違いが今までのとあると思うんですけれども、やっぱりそれ自体っていうのは、まあちょっとね、まあよろしいだけど、まあ一過この話、あのちょっとね、あのセクシャルな表現とかについても、多少その制約っていうものが緩む感じにはなる。
そうですね。だからあのまあ、要するに学生にとって性的交渉って例えば10代の子たちにすればもう大冒険だし、
そうですよね、
特大イベントなので、
特大イベントですよね、
それを普段からやってますっていうようなキャラクターなかなか出しづらいじゃないですか。
そうですね、確かに、
まあ、要するに一般的ではない。ただ大人になってしまえばある程度そういうその関係がない人の方がむしろ珍しくなっちゃうので、まあ、そこら辺はで、しかもそのイケメンと美女が出てきて肉体関係がないのおかしいでしょって話になっちゃうし、
もう状況設定は揃ってるのになんでみたいな、
だから要するに、そういう意味でもちょっと苦みが入ってる、要するにあの単純に純粋綺麗な人たちではない、それなりにちゃんと大人の苦みと渋みも知ってますよっていう。
ああ、それはあれですね。結局、あの、何、読んでる方自体も、まあ、年齢が上で、そうですね、実社会の、この、なんか、不条理なこととか、なんか、あの、納得できないけど、飲み込まなきゃいけないものが、毎日毎日いろいろ何かあるっていうのを体験してる方にとっても、あの、読み応えがあるところに持ってかないといけないわけじゃないですか。
あとあれですね。あの、ジェームズ・ボンドとかもそうですけれども、等身大ではない主人公なんですよ。
等身大ではない主人公、
要するにどっちかというと俺もこうなりてえなとか、あのこうだったらいいのになっていうような主人公を作んなきゃいけない、だから、ライトノベルもある意味主人公はみんなそうなんですけれども、ただ、どっかで要するにその俺らと同じだよねっていう感覚を出さなきゃいけない、
あ、はい、
少なくとも持ってた方がいいとされるわけですね、
あ、主人公の設定としては、
だから大体学生だったりとか、あのネトゲにハマって廃人とかそういうような設定が出てくるわけで
なるほど、そこで共感するんですね。そうそうそう、
共通項が ある程度の数なきゃいけない、ただこういう作品に関しては共通項というのが思考でよろしい、要するにこういう状況を見たら手を差し伸べるよねとかっていう、そういう意味でのその共感、
はい、
俺もそうだよねではなくて、俺もそう行動するよねでいい、
なるほど、
俺も学生だよねではなくて、俺も学生だよねとか俺もなんかこう童貞なんだとかっていうような話ではなくて、俺もこういう状況に置かれたらこうするっていう、まあ、ライトノベルのコアの部分はそういう部分なんですけれど、そこがまあ、そこは残しておいていいと、でただ、それ以外に関してはもうちょっとそのクールでもいいし言われてもいいし、そのもっとプロフェッショナルであっていいと、
なるほど、
でそういう意味ではちょっと久々に、根性が曲がってて自堕落でという根性が曲がってて自堕落で適当というような、美男子をやりましょうってことでやったんですけど、まあ、ちょっとやっぱ今回他のキャラクターが結構立ってくれたので、あんまその辺は出てきませんけど、でもう一つ気をつけて書いたのが、
はい、
安易な内面描写をしない、
はい、
大体丸括弧でセリフとして出すんですけれども、こういうものって、むしろそういうのはやらずにもう徹底して外の描写で、
じゃあやっぱりあれですね、読者自体がその行間を読めるだけの、読解力があるっていうところを前提にしてるんですね、
だからまあプラスそのさっき言ったの世界観もあるので、で今回はあまりその世界観の説明に重きを置かずに、むしろこういう異様な世界でスパイものをやったらどうなりますかっていうそのアクション重視 でやってますんで、ただ視点はいっぱいあるんですよね、視点のヒントになりそうな、
はい、
なんでこいつらこんなこと言ってるのとか、なんでこの呼び方になってるのっていうのはこういう世界だからっていうのをちょっと考えれば掘り当てられるようにはしてあるので、
じゃあそこを分かりやすく説明してくださってないのはむしろこちらの読み手としては面白い 作業になるかもしれないですね。なるほどと。
そうですね、まあ、パズルというか、うん、あちこちに残してはいるので、で、うん、こういう楽しみ方も要するにそのライトノベルであんまり許されないんですよ。むしろライトノベルですっきりしない設定って呼ばれちゃうしのものになっちゃうので、
あ、すっきりしない設定っていうところに入っちゃうんですか、これ。
要するにその分かりづらいと、
あ、
読者が分からないと言って文句を言うのでやめてくださいって言われる設定なんですね。
あ、そういうのがあるんですね。
ここ分かりづらいのでもっと分かりやすく書いてくださいって言われる設定ですね。
あ、なんか私逆に今すごく意外だったのが、読者が分かりづらいっていうクレームを出版社なりに出してくる、反応として出してくるっていうアクションがびっくりです。
まあアンケートで戻ってくるっていうのと、うん、あとはあのウェブ書評家の人たちの中でそういうことを言っちゃう人たちがいて、
うん、
でやっぱ最近はやっぱウェブ書評家の人の言うことを頭から丸呑みにして買わなくなっちゃうっていう人も、
あ、そう、なんか脊髄反射的にもう そのまんまで飲み込む人いますね、たまに。
まあうちのアマゾンの書評なんて誤字脱字だらけってんで星一つとか結構あるんで。いや、話の中身でけなされるんだったら分かるんだけど、ね、
そこはまた別の話ですからね。
だからあのパラレルとか、あとその、うん、あれなんですよね、世界観が実は一緒ですよっていうのも結構その手の方たちは嫌がるんですよ。
ああ、そうなんですね。
要するに他の本を読まないと分からないじゃないか、いや分からなくてもいいように書いてるんですけどねっていう、分からなくてもいい、
うん、
で分かってる人はより笑っていただ、うん、ニヤッと笑っていただければいいやっていうレベルで書いてるつもりなんですけど、うん、それもやっぱり人によってはダメだって言われる。
意外。
ただまあ、リラムに関しては全部そういうところとそのリセットしてる形なので、うん、どこの作品ともパラレルにはなってないんですけれども、うん、ただ、ひょっとしたらあの世界の片隅に二頭身のなんか猫みロボットが落っこってきてちょこまかうろついて帰っていく可能性は
あるんですけど、そんなシーンがあるのかしら、出てくるのかしら、お楽しみだわ。
いや、本編には出てきませんけど、書くとしたら要するに作者のホームページでおまけとしてやりますよ。
ああ、でもね、そこでね、またね、自分の中のそのリラムの世界がちょっとまた違う切り口の方が見れるのかなと思う。
まあ、だからそういうそのまあ、彼らは彼らの世界を彼らの物語で生きているので、よその物語とリンクはしないんですよ基本。遊びに行くよとキャットテールアウトプットって作品だけは例外的に同じ世界で同じ事件に関わってるんで、彼らは
あ、じゃあリン、もう密接なリンクがあるんですね、そこには。
それ以外に関してはだいたいパラレルワード行き来する便利な生き物が一人いるので。
リラムでももしかしたら出るかもしれない。本編では
出ないでしょうね、多分。本編では出てこないですね、間違いなく。
沖縄さんの、ま、すごい熱心なファンの方って本当にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そのファンの方たちにとってもこのリラムっていうのはちょっとテイストが違うっていう風に取っていただける、
よく言われるのが白髪のと黒髪のってよく言われるんですよ、うん、
白髪のと黒髪の、
あ、要するにその白い方は遊びに行くにあるような、うん、一切人死にがないです、優しくて柔らかい世界で、
うん、
二頭身のアシストロイドがちょこまかうろついてる安心して見ていられる世界、
はい、
で黒髪のはバンバン人が死んで まあ、エロもグロもいっぱいありますよっていう世界で、うん、で、うん、まあ、黒髪の代表が今のところその最新作だったリカバイヤーって作品がそれで、はい、でその前はシックスボルトっていう作品もそうだったんですけども、はい、でこっちはどちらでもない、グレーな、
グレーな、グレー髪、はい、灰色の髪のさんので
、ね、で大体黒髪の絶望で終わっちゃうので、
ああ、これはまだ着地点がわからない、
これは絶望では終わらないように、
いや、それはちょっと心の救いかも、
まあ、そうですね、走れ打てをもうちょっと苦めにしたような感じで、ただ、苦めにしたからといって暗くしてるつもりはないので、単にまあいろいろとその、まあ、大人向けの味が入ってるっていう、甘いばかりじゃないよねっていう、まあ、男女関係にしてもそうだし、国際関係とかもそうですし、
じゃそういう意味ではそのなんだっけ、いわゆる今までラノベっていうものに手を出してこなかった、まあ、小説とか文芸読みさんに対しても、はいはいはい、こちらかなり
そうです、ね、
うん、手に取っていただくには、読み応えのあるタイトルになってると思うんですけど、はいはい、ちょっと改めてご紹介します、発売日が15日、角川の、こちら、ノベルゼロから出ます、神野沖菜さんの新作リラム密偵の無輪車、
はい、
はい、一応これこの後お話割と、
まあ 広がるつもりではいますけれども、さてどうなるかはまあやっぱ売り益
しでもね、そこはね、皆さんがね、まず最初にこの一冊目を買って応援していただいて、どんどこどんどこ面白い世界をね見せていただくということでは、
まあ、でまあもちろんこれで全部そのこれから書くものが全部こっちの方にシフトするというわけではなくて、
もちろん今までの
通りのその、うん、まあ白紙のもやります、
白紙のワールドも続くという、じゃあ幅が広がるわけですね。紙野さん自体の幅が広がっているということで、
まあちょっとそのこれまでは出たとこ勝負でサイコロ振ってあちこち行ってた感じがするんですけどもあのその辺はもうこれからもうちょっとあの読者の方をちゃんと誘導しないといけないなっていうのがあって、ですから、MF 文庫 J の新作はあの頭の悪いあのエルフでビキニでマシンガンっていうあの頭の悪い話になっちゃってるので、ねね、あの現実世界からそのエルフのお姉ちゃんたちがやってきて、あの武器密輸してファンタジー世界にあの駆け込むっていう話なんですけども、行くと、そこのその戦神の要するに軍神と呼ばれるその神様がいて、その神様が男性と女性なんですけれども、女性の神様があのすごいお姉ちゃん好きで、女性の神様のくせに、あのとりあえず男はあの鎧をつけなさいと、女の人は見せなさいってんで、ビキニアーマーを大出場っていうでお姉ちゃんはあのでそこの女神たちも彼女に賛同しちゃったので、女性はビキニをつけると男並みに筋力が発揮できたりとか、
すげえ、
あの運動能力が発揮されるので、よろしくねと、でしかもなぜかエルフもあのドワーフもあの人間族も人族って言われて、うちではよく言ってるんですけど、人間もみんなあの基本的に20歳ぐらいで年齢外見年齢が止まって、
あとは老けない。
あとは老けない
って。素晴らしいですね。私にそれ実装していただきたい。もう今更取り返しつかないんですけど、もう40も超えたところでね、ある程度の老化がだいぶ進んでますので、わあ、素晴らしい世界だわ。
で、そういうなんかところにその主人公が転がり込んで、で、美味しい目に遭おうかなと思ったら、そのエルフのいる国っていうのが呪いにかけられてて、童貞じゃなくなると死ぬっていう。
あ、すげえ死ぬ
そうそう、童貞じゃなくなると呪いが発動して死んじゃうっていう。
呪いなんだ。
そうそう、で生殺しでずっとその、
ああ命大切ですもんね。そうそうそう、すごいな
というバカな話を
まあでもそんな中でね、まあ今回新しい切り口でということで、新しい作品リラムが、15日に出るということですので、ぜひぜひ皆さん、これね、もうアマゾンとか、ね、ネットの方では予約も受け付けてますし、間もなく店頭にも並ぶということで、ぜひぜひ皆さん、こちらお手に取って、ぜひ読んでいただければと思います。ということで、小ネタ超特急以上気になるあれのコーナーでした。
ザーランザーラン。
今日から実践、
小ネタ超特急。
台風 FM、 台風 FM 78.0、 台風 FM、 台風 FM。
サクッと A4 サイズで
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。先ほどから引き続きまして、スタジオには神野沖菜さんに入っていただいております。
どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいた投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはですね、夏休みに一気読みしたい漫画、または一気見したいアニメということで、皆様よりご回答いただいてますのでご紹介いたします。まず最初はこちら、ラジオネームゆきこさんです。ありがとうありがとうございます。私 DVD を買ったのに見てないのが多いんです。今年はそれを全部見たい。友達がおすすめしてた魔法少女まどかマギカそれからタイバニー、まだ見てないのか君。あとエヴァンゲリオンです。勧められてよし見てみようと思って注文して、いざ届くと安心してしまい見なくなるという。
うちフリンジのブルーレイボックスがまだ転がってるんですよね。
やばい。 本当にごめんなさい。なので、なんとか今年中に、できれば夏に買ったのに見てないアニメ一気見したいです。ということで、いや、マドカマギカとかタイマリとかエヴァンゲリオンとか、割と DVD 買ってから何年寝かせてるんでしょうね。ヴィンテージ級になっちゃいますよね、これ、ね。
でもまあ、エヴァンゲリオンはどっちって話になりますけどね。
そうですね。
タイバにも劇場版があるから。
そう。まあ、タイバにはね、
今後。あとマドカマギカもあるし。
そう。まあ、まあ、一応世界観としてはまだ引き続き新作がね、投下されるご、予定のものなんで、まあ、そこを追っかけるとしたら、とりあえず見とかないと。
そうですよね。
ですよね。時間軸がね、ちょっとよくわかんなくなるので。続きましては、こちら、ラジオネーム、トトロとトロロ好きさんからです。言いにくいな。ありがとうございます。夏休みなんていつのことだか全然覚えてないんです。でも、社会に出てからこそ、夏休みが短くても、すんごい濃厚にしたい。だから漫画、一気読みですよね。私だったらアニメ、宮崎駿アニメを全部見たいです。大好きなんです。魔女宅はもちろん、ナウシカ、ハウル、そしてバルス。城やら何やらとにかく全部見たい。一日で見れるかな？多分二日くらいかかるかな？全部やりたいですということで。
まあ、だったらあれですわね。うん、とりあえずホルスの大冒険から始まって。
ホルスから遡るってなったらだいぶですよね。
いや、ホルスの大冒険でしょ、うん、で、ガリバーの宇宙旅行でしょ、
ハイジもカウントしますか？
いやいやいや、それは劇場版はちょっと違う人がやってるんで。まあ、動物宝島とか、あとパンダコパンダはね。
パンコパは、パンコパっていう省略の仕方大丈夫ですかね？
大丈夫
ですね。大丈夫ですね。はい。あ、でもね、私もちょうど今、本当につい数日前に、無償に、定期的にやってくるんですけど、はい、無償に紅の豚を見たくなる病にかかって、で、で、紅の豚ね、私、青版持ってないんですよ。
あ、はいはいはい。
なんで、ちょっとね、これを機に購入しようかなって思うんですけど。
一応、カリオソの城がそれですね。
わかります。カリシロは本当にね、たまに見て自分を浄化したくなりますよね。あれは浄化されるアニメだと思ってるので。では続きましていきましょう。こちら花尾さんかな、花男さんかな、ラジオネーム花尾さんからいただいてます。ありがとうございます。一気読みしたいし、一気に見たいものがありすぎるんですよね。最近は電子書籍で、通勤中に電車の中でさっと読めるので重宝しています。今読んでいるのはアルスラン戦記です。あ、漫画の方だね、これは。
はいはい、
これは面白いですね。絵がいい。ただ、通勤には向かない。
まあまあ、内訳に行こうの話ですからね。
あと、もっと長編で読み明かしたいとなると、牛音虎。
あ、はいはい。
やっぱり藤田先生最高。読んでいるとよく読み疲れしてしまいますが、牛音虎は疲れないですね。漫画っていいですね、ということで。まあ、沖縄はね、結構、電車がないっていうのもあるんですけれども、ね、通勤中に本を読むっていう習慣をね、お持ちの方が、まあ、限られてはいるんですけれども、でもそれでもね、こう、電子書籍とか、あとスマートフォンとかね、漫画読んでる人、ぐっと増えましたね。
あ、うちも実は今朝、あれでしたけども、ebooks ってところで、
はい、
教職走行ガイバーという、
はい、
高吉樹先生の漫画が、32巻、うん、1冊10円っていう大バーゲンになってて。
それね、リアルの書籍ではね、値段って変わらないので、なかなか、それありがたいですよね。
買って、またほら、期限過ぎたら元のお値段にも買い直せって言われるのも、可能性があったんで、怖いんで一気読みしたんですけども。
え、全巻ですか？
全巻。
すっごい。
32巻、30年分ですからね。
すごいですね。時間の厚みもありますけど。
だって僕中学生の頃に始まってますから、ガイバーって。中学1年生の入学式の帰り道に買いましたもん。少年キャプテン。
そこから始まっての30年、
だって第1巻で主人公たちが返し吸ってるシーンがあるんですけども、うん、コピー機じゃなくてガリ版なんですよ。
ガリ版釣りか。
だってコンピューターあの世界でまだ CRT ディスプレイですから。
ああ、すっごい。ああ、それも含めての時間の重みというか厚さというか。
でもね、やっぱね、お話はやっぱすごい面白いんですよね。
うん、
敵味方入り乱れてとか、こういうその壮大な話っていうのも多分今、逆に難しい。
ああ。
だからもう本当ガイバー、もう一遍ちょっとね、ハリウッドとかでちゃんと映画化してほしいですけどね。
ああ、逆に今やってほしい。
でも高谷先生自体はなんか、テレビドラマに、東映のなんか、朝8時半台でやってくれっていう、うん。
あえて、
そうそうそうそう、
あえてそれを。あ、でも電子書籍の、たまに、がっつり値段が下がるときっていうのって、読み逃してた、
そうですね。
タイトルがある人にとって、本当神の啓示のようですよね。
そうそう、山本篤さんの作品が最近それでかなり安くなってて、うん、アモーとか、ミスターボーイとか、その
あ
たりを買い漁ってたりとか。
なんかそこで、今までね、こう、いろいろな理由で、値段だけじゃない、いろいろな理由で読めてなかった人たちが、読むきっかけにはなってますよね。
これは本当なんですよね。うちの作品もやっぱり、アマゾンの、セールとかがやると、やっぱ、ドカンと、動くんですよ。
あ、じゃあ、やっぱり、そこの電子書籍の中で、新しく読んで、全く未読だった層とか、読みたかったけど、ちょっと、資金力がなくて、読めなかった人たちにとっては、
ありがたいでしょうね。
大いなる恩恵ですね。あ、それは、あ、でも、私もそうやって、今まで読めてなかった作品、結構読んでるので、やっぱ電子書籍の恩恵って受けてますね。意外とほら、電子書籍って、割とね、導入され始めた頃って批判的な意見が。
はい、食い潰すと思われたんですよ。
このジャンルを枯渇させるんじゃないかっていう。
実際には売り場が増えただけなんですよね。
そうですよね。
だって実際、今でも、電子書籍で部数がはけたんで、じゃあ紙の本で再版っていうパターンもありますし。
ああ、そっか。リアルの書店の方にそれで動きが出るっていう。
電子書籍という形ではないですけども、なろうが典型ですよね。
あ、なろう。
要するにその、
小説家になろうですね。
はい、小説家になろうでトップを取ると、書籍化されるっていうのはもろにそれで。だから売り場が増えただけなんですよ。
単純にそうですよね。
要するに昔ね、カセットテープがほら、売られたじゃないですか、朗読の。本屋さんで。あれと同じ感覚なんですよね。
そっか、そう考えると、ただ、私たちに対してアプローチしてくる、間口が増えただけで、あって、
ね、
何かこれが、その食い潰すとかすり減らすとかっていうところには、作用しないんですね。
だって、電子書籍は抱きしめることができないですからね。
そうですね。私、そういう意味では紙の本を、やっぱりまだ、未だに圧倒的に買い続けてるんですよ。
あと、大体この辺ってできないっていうね、ページを開くってい
う。そうそうそう。
好きなページ。
そうそうそう。手のひらの重みと指の、紙の厚みで感じるザッピング的なものもできないですよね。そういう意味では、そういう意味では紙の本ならではの楽しみってやっぱりあるな。あ、続けていきましょう。ラジオネーム、エンリケさんです。今年こそ、嫁が持っている、ワンピース全巻を一気読みしたい。あ、読んでないんだ。今、家に81巻あるんです。僕は基本的に漫画を読まないのですが、嫁が嫁入り道具として実家から持参してきたワンピースが大量でまずびっくりしたのと、ワンピースを知らない僕をバカにしてきます。それに自分で買えと貸してくれません。減らないよ、貸しても。しかも旦那さんなのに。なので、嫁が仕事に行ってる間にこっそり読んでやりたいです。漫画喫茶に行けたらいいのですが、あいにく近所にはないのでめんどくさいので、満喫行けというツッコミはなしでお願いいたしますということで。
でもね、このね、めんどくさいってのがすごい大事で、もう、要するに、昔だったら何が何でも、っていうことになっちゃうから乗り越えていっちゃったんですけど、今め
ん
どくさいで回避してももっと面白いものがいっぱいあるので、そこも含めてね、娯楽の料金所をどこに置くのっていう話になっちゃうんですよね。
料金所の場所ね、
料金所がね近くにあるってみんな払ってくれるんですよ。
そうですよね。
そんなになんかこう皆さん悪い人ばかりではないので、遠いとね払いたくないからジャイアになっちゃうっていう、
そこですよね。そのめんどくさがるっていうので割と作品と自分が接点が持てるかどうかって変わってきますね。
まあよくうちの知り合いが言ってるんですけども、コンビニとかでもう本を扱うようにしたらっていう、今までのその本の
厚みを雑誌とかじゃなくて
3分の1ぐらいにしてもらって、それで1冊160円とかでコンビニに置いてもらったら多分それまでの書店の代わりになるんじゃないのっていう。
なるほど。
で、本屋さんをどうするの？多分それはもう高級ブティックと同じ扱いにしちゃえばいいじゃんっていう。百貨店とかね。
そうですね。あ、じゃあちょっと変わる感じの。
そうそうそう。
あ、でも、そういうふうな、流れになってても、ね、別に読者層が減るわけでもなければ。
実際、紀ノ国屋さんとか純駆動さんとかってね、どんどんその喫茶室ができたりとか、文房具、1階にメインで持ってくるようになったりとかって形で、本とそれに関わるもののデパートかっていうのが始まってるんで、やっぱ気づいてる人は気づいてんだろうねっていう。
そうですね。まあ、そこに行くね、なんか楽しみっていうのがね、
そうそうそうそう、
またね、特別感が出てくるので。あ、じゃあ続けていきましょう。こちらラジオネーム、オリバーストーンさんです。夏が来たらとにかく引きこもりたい。暑いのが嫌です。一週間と言わず、一ヶ月休んでもいいです。そんな僕がいつか絶対まとめてみるんだと思って溜め込んでる漫画が、グラップラー脇、来たこれ。男なら花山香る。花山とスペックの対決の場面は何十回読んでもすごい、僕の永遠の憧れです。なので休みが1ヶ月欲しい。そしてですね、太郎ちゃんからもいただいてます。ありがとうございます。一気読みをマジで検討しているのはガラスの仮面です。 巷で大変話題の目薬メーカーさんが、ガラスの仮面検定をやっていて、私かなり惨敗でして、この検定問題が実にレベルが高い、覚えてないよっていう内容が次から次へと出てくるので悔しいったらありゃしない。なのでこの際、コミック全巻大人買い、あのラーメン屋さんの出前で走り回るところから、紅天女のいざこざなシーンまで一気に読みふけって再び検定に挑みたい。頑張ってあのガラスの仮面なりきりアイマスクをどうにかゲットしたい所存ということで、私もこの検定惨敗しました。
あ、でもね、その辺始めちゃうとうちの世代になると、うん、どうしてもね、赤い牙とねスケバンデカというあのそっから枝葉で時折リンクしてる作品たちに突っ込むので。だってほら、スケバンデカとガラスの仮面一緒でやってますもんね。
あ、そうですよね。最近の言葉で言うと、まあコラボじゃないですけど、やってますもんね、お互いが。続きましてはこちら、ロッタさんです。ありがとうございます。一週間お休みいただけるなら旅行にも行きたいな。でも夏だったらあちこち混んでいるので、やっぱり漫画ですね。映画にもなるし、東京グール読みふけりたいです。あと、ハチクロ。アニメだったら何がいいかな。決まったらまた書かせていただきます。続きましては中地さんです。ありがとうございます。大人になったら漫画とアニメをたくさん見れる生活がしたいというのが小さい頃の僕の夢でしたが、現実は難しいなと思っています。なので一気に読みふけりたいのはブラックジャック。それから浦沢直樹のモンスター。映画みたいな漫画大好きです。アニメは古き良きルパン三世をじっくり見たいな。漫画とアニメはスリルとサスペンス、ロマンが溢れてるのがいいですよね。ということで、引き続きましてはニーシャさんです。ありがとうございます。友達から漫画のことならニーシャに聞け、みたいな。俺、漫画については詳しいんだよ、みたいなふりしてきましたけど、ここで告白します。俺、まだベルセルクをまともに読んだことがないんです。しかし正直な話、もうベルセルクって俺が生きてる間に終わるのか微妙な予感もしてきたので、未完の作品にハマってもやっとするのも嫌だと思ってました。しかしもういい加減これを読んでおかないといかんという気がしてきたので、俺のわずかな日数の夏休みを全部ベルセルクにぶっ込んでみたいと思います。続きましてはこちら奈良漬さんです。ありがとうございます。早々と推薦入学を決めた弟が、正月暇なので漫画を貸せと言ってきました。読まねえだろうなと思いつつ、僕の地球を守って全巻を貸したら見事にはまりました。しかも進学先の岡山まで全巻持って行きやがりました。手元にないとわかると余計に読みたい。夏休み帰省の時に、全巻を、岡山から持って帰らせたい。持って帰らなかったら全巻買わせますということで。続きましては、ラジオ頭さんです。ありがとうございます。この夏は、アニメを見だめしたい。この素晴らしい世界に祝福を、略してこのスバ、全然期待してなかったのに、意外と面白いんです。5巻まで DVD 出てるので、買ってしまった。そして嫁に怒られました。お盆の時期、めいっ子とおいっ子と一緒に見ようかなと思っています。続きましては、てんてんこさんです。ありがとうございます。
このスバまずいんじゃないかな。
このスバ大丈夫だ。年齢的大丈夫なんですかね。ちょっとそこら辺はね、一回に親御さんに確認取った方がいいかと思いますね。こちら、てんてんこさんです。今、私にはファンタジー成分が足りていないので、ここは和田真嗣さんのピグマリオです。花と夢連載時、買い漏らした号がポツポツあったので、一気読みしたいです。最終話、多分読んだはずなのに、忘れてしまって、もやもやしてます、ということで。
MF 文庫で、メディアファクトリーで、出し直し版があるんですよ、はい、分厚いやつ。
そうなんですか。
ところがね、1巻から14巻ぐらいまでは、うん、最終巻手前までは、1冊300円とか500円なんですけども、うん、最終巻だけ5000円って値段で、故障値段がついちゃって。
いやー、辛い。ああ、そういうことあるんですね。ちなみに、神野さんは、夏休みがもしあれば、一気読みしたいものってタイトルありますか？
ああ、とりあえず一気見したいのは、フリンジの、ブルーレイボックス。
まあ、貯めてるのでね、手元にあるのにまだ開けてないという。
あと、まあ、あれですわね、まあ、ラブヤンをこの前一気読みできたんで、いいとして、あとは、まあ、桂正和さんの、何でしたっけ？あ、しまった。手元にないから
。割と新しめの作品。
そうですね。
ああ。
小作品と、あとはまあ、あれですね。クレイモア。
あ、クレーモアね、私もまだね読み切ってない。なるほど。ということ
でクレーモアもうねちゃんと買ってるんですけど積んだまんまになって、
あ、もったいない、もったいなさすぎる。でもね私ねす毎回思うんですけど、うち番組のリスナーさんねかぶんないんですよ回答が。
あ、はいはい、皆さんですよ、ね、
それほんとすごい。もうなんかね何をね、なんかみんなでね、あの別のなんかどこかネット上でね打ち合わせてんじゃないかと思うぐらいかぶんないんですけれども、え、皆様よりたくさんのご回答いただきました。ちなみにですね、来月オンエア8月10日のオンエアの時のアンケートテーマは、あなたが生まれてから一番最初にハマったアニメ、はい、生まれてから一番最初にドンバマリしたアニメです。なのでなるだけ全話見倒したっていうのが推奨なんですけれども、こちらの方ですね、ご回答いただければと思います。番組ブログの方に後ほどアンケート募集の枠をアップしますので、ぜひぜひご投稿ください。ということで以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。私のおすすめ作品を ご紹介する今月のこれのコーナーです。ちょっと駆け足でご紹介します。伊豆トールさんの十座のウルナです。コミックスで想定に注目されている漫画読みさんもいると思うのですけれども、まあ、あの想定って何よって言ったら表紙をはじめとする側、カバー、カバー袖、帯、見返し、ものによっては口絵なんかもね含まれると思うんですけれども、タイトルによって新刊が出るときに通常版と数量限定の特別想定版が同時に出るタイトルもありますけど、はいはい、そういうのってもう本当に売れるタイトル、
はいはいはい、
ね、もうこれ出しても売れるなって出版社の方で、あのもうね目論みがついてるタイトルだと思うんですけれども、まあ伊豆トールさん実はぶっちゃけそんなに知名度がねめちゃめちゃ高い作家さんでもない。しかも新作の第一巻の通常版がこれなんです。
わあ、あれですよね。
あのこれですってね、あのスタジオでねページ切り上げてね、ラジオの方わからないと思う。
要するにその最初一見すると上下に黒い帯が入った
帯がかかってる
あのもの見えるんですけど、展開すると一枚のポスターになってるんですね。
そうです。あのね縦あの普通の表紙の縦幅の 60% 増しぐらいの一枚紙で、で開くとカラーイラスト大盤がドーンってかかってて、はいはい、裏の方に黒字で文字のみの、はい、でこれをうまく折りたたんで、あの一冊の想定をこれを通常版でやったっていうことは、出版社がそれなりにこれに気合を入れてるっていう表れだと私思ったんですね。
あ、やっぱね、いいものに対してちゃんとその目をかけてくれる出版社って素晴らしいですね。
だからこの、あの、ま、あの伊豆トールさんの意気込みはもちろんなんですけれども、こちらエンターブレインの、あのこの気合を私感じ取って、ま、あのジャケ買いしたんですけれども、こちらの方ですね、あの伊豆トールさんってやっぱりあの男性の読者さんはいるんですけど、女性はなかなかいないと思うんですけど、まず主人公が、これあの女です、射撃兵です。射撃兵の女の子、女の子っていうかもう大人だね、女性ウルナがですね、あのとある、大陸から離れた孤島リズルの、基地に、防衛基地にですね、派遣をされます。そこではですね、あの人間とは違う生き物、ズールという生き物との紛争が始まってるんですけれども、こちらの方がですね、そのズールという生き物がなぜそこにいるのかとか、なぜそこで、まあ、辺境の地で別にここの島をズールに占領されても、あの人間にとって別に損失は何もないと、資源があるわけでもなければ、地政学的に利益があるわけでもないこの島をなぜバタバタ人が死んでるのに死守しようとするのかっていうのの説明はありません。なのでここは大人の読解力で乗り越えなければいけないというのと、まあ、あの実はですね、あのこれあの偶然あの一昨日ぐらいに情報をつかんだんですけれども、8月に2巻が出るんですよ。
はいはい、
なので1巻だけ読んで、どもう最後の方のページでちょっと口で説明しづらいんですけど、すごい展開になるんですけれども、
まあ、ズールの形がね、あの入れ歯をそのままぐにゃぐにゃひねり曲がったような、あの人間のパーツがそのまま立ってるっていう感じが、まあ、非常に気色悪くていいですよね。
でもね、そこの辺の気色悪さもですね、ぜひ女性の漫画読みさんにもちょっとこれおすすめして体験していただきたいので、2巻が出る今のうちに十座のウルナ1巻読んでいただきたいと思います。ということで、音楽流れてまいりました。小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。ということで、次回のオンエアは8月10日夜7時からとなっております。ということで、本日のゲストは神野沖菜さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さよなら、セレナーデ。さよなら、さよなら。